こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。木下克樹、悩まない人の考え方、1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30は、日常や仕事で生じる悩みを性格や精神力の問題ではなく、習得可能な思考アルゴリズムの問題として扱う実践的なビジネス書である。北の達人コーポレーションを創業し、経営の過程で大きな困難も経験した著者が、まともに悩んでいないとする自身の思考習慣を30のスキルに整理している中心的な主張は、悩みを消そうと感情を抑圧するのではなく、出来事の見方を変え、対処可能な具体的課題へ変換することにある。構成は、出来事、仕事、他者をどう捉えるかを扱う第1部と、目標設定や戦略修正を通じて状況をどう変えるかを扱う第2部からなる。根拠のない楽観論ではなく、行動の選択肢を増やすための思考法として悩まなさを位置づけた点に本書の特徴がある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、悩みの発生源を外部の出来事ではなく自分の解釈に置く本書の出発点は、悩みが他人、事件、失敗そのものから直接生まれるのではなく、それらをどう受け止め、何を要求し、どこに注意を向けるかという自分の思考から生じるという整理である。これは外部に問題がないと主張する立場ではない。不快な他者、予定外の失敗、危険な状況は現実に存在する。ただし、それらを前にして相手が変わるまで解決しない。起きてしまったことを元に戻さなければならないと考え、元自分では操作できない対象に心理的な主導権を渡すことになる。著者が重視するのは、責任の所在を一律に自分へ押し付けることではなく、今この場で自分が変更できる要素を見つけることだ。したがって、自分を変えるは自己非難ではなく、最短で状況に働きかけるための選択肢となる。悩みの原因分析を誰が悪いかで止めず、何を変えれば望ましくない状態が減るかへ移すことで、感情的対立を実務的な対処へつなげる。この焦点移動が本書全体の基礎になっている。次に、思い通りにいかないとうまくいかないを分離する。著者は悩みを増幅させる近道として、思い通りにいかないこととうまくいかないことを区別しない姿勢を挙げる。計画通りに進まない、期待した反応が返らない、決めた手段が使えないといった事態は、当初のシナリオが崩れたことを意味する。しかし、それだけで目的の達成が不可能になったとは限らない。ここで手段への執着が強いと、予定変更そのものを失敗とみなし、焦りや不満が悩みに変わる。本書の枠組みでは、守るべきものは既存の段取りではなく、達成したい目的である。手段が機能した証拠を見たなら、止める、別案を複数考える、前提を見直すという対応が合理的になる。この考え方は、安易な撤退や場当たり的な変更を進めるものではない。わしろ、何のためにその手段を取ったのかを明確にし、目的と手段の階層を取り違えないよう求める。計画の崩れを自尊心への打撃として扱わず、戦略更新の情報として扱うことで、悩みを意思決定へ転換するのである。さらに、問題を解決すべき塊から具体的な課題へ昇華させる。本書は、問題は解決しなくてよいという挑発的な原則を掲げる。これは放置を肯定する意味ではなく、漠然とした問題をそのまま抱え込むのではなく、目的に照らして扱える課題へ分解再定義すべきだという意味である。例えば、必要な手段がないから目的を達成できないという悩みでは、手段の入手が本当に不可欠なのか、別の経路で目的に近づけないかを問い直す。ここで重要なのは、目の前の不足や障害を絶対条件と決めつけないことだ。悩んでいる状態では、人はしばしば問題の説明を繰り返す一方、望ましい状態の定義を曖昧にする。本書が示す課題化は、何がどうなればよいのかを先に明確にし、その差分を埋める行動を設定する作業といえる。課題は実行、観察、修正が可能な形でなければならない。この変換により、感情的には巨大に見えた問題も、検討すべき条件、試すべき選択肢、確認すべき結果へと分かれる。悩みをなくす技術は、答えを即座に出す技術というより、答えを探せる形式に問いを変える技術として描かれている。そして、対人問題では善悪の判定より関係性の改善を優先する。人間関係において、本書は相手が変わるべきだという考えと、全て自分が悪いとする考えの双方を問題視する。前者は相手の変化を待つため行動が止まりやすく、後者は自責によって不必要な苦痛を抱え込みやすい。著者は両者とも衝突を特定の人の問題として固定している点で共通すると捉える。代わりに焦点を当てるのは、人と人の間で現在どのような悪い関係性や危険な状況が生じているかである。紹介される煽り運転の例では、相手の行為が不当であることと自分が道を譲ることの合理性は両立する。譲る行為は非を認めることでも、我慢を美徳化することでもない。事故の危険を減らし、望ましくない関係を早く終わらせるための操作可能な選択である。 この発想は職場の不快な相手にも応用できる。相手を強制することを第一目標にせず、接点と設計伝え方、距離の取り方など自分が選べる対応を検討する。正しさの争いと状況を改善する行動を切り分ける点に、この対人間の実用性がある。最後に、できないをやらないに変え、目標優先で戦略を組み替える。仕事上の悩みは、能力不足や資源不足をできないという確定的な自己評価に結びつけると深まりやすい。本書は、目的達成に寄与しない手段や見込みが薄い戦略を続けること自体を問い直す。重要なのは、すでに決めた方法を忠実に実行することではなく、目的に近づくために有効な方法を選び続けることである。そのため、うまくいかない兆候が見えた時点で手を止めて複数の戦略を考える柔軟性が求められる。ここで言うやらないは、逃避的な先送りではない。方法の限界を把握した上で、時間や注意力を別の選択肢へ配分する意図的な決定である。できない自分を責め続けるよりも、何を捨て、何を試し、どの基準で見直すかを決めた方が、行動の自由度は高まる。また本書は、ロジカルシンキング自体を否定するのではなく、分析が深すぎて行動不能になる危険にも目を向ける。論理を問題の精密な説明だけに使うのではなく、目的選択肢実験可能な次の一手を定めるために用いる。この姿勢が、思考を悩みの反角から戦略的な実践へ戻す。結論として、本書は、仕事の停滞、人間関係の摩擦、失敗への不安などを前にして、考え込むほど動けなくなる人に特に向く。一方で、単に前向きな言葉で気分を変えたい読者よりも、自分の認知や判断の手順を具体的に見直したい読者ほど得るものが大きいだろう。読者は、操作できない他者や過去に注意を奪われた時、目的を再確認し、変えられる条件と次の行動を切り出す視点を学べる。また、計画変更を失敗と同一視しないこと、自己非難なしに自分の対応を変えること、問題を課題として再定義することは、日々の意思決定にも応用しやすい。本書が同種のメンタル本と異なるのは、強い心や楽観性を中心に据えず、悩みを生む思考の型そのものを扱おうとする点である。著者の経営経験を背景にしつつも、提示の軸は成功談の模倣ではなく、目的と手段、事実と解釈、責任と操作可能性を分ける思考の訓練にある。悩みを感情の欠陥ではなく、設計し直せる判断プロセスとして捉えたい人にとって、実用的な整理枠を提供する一冊である。ご支援いただける場合は、木下勝ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。